こんにちは、バックスペース .fm 第39回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回は人気ブログ、見たいもんの管理人であり、人気カバンプロデューサーでもある石谷正樹さんをゲストにお迎えしてお届けします。なんかさっき台風がちょっと弱まったんで、近所に買い物をして戻ってきた松尾です。
ワイン2本目でかなり酔っ払ってるドリキンです。ちょっとろれつが回んないかも。
ひどい。
ひどい。
ああ、1位おめでとうございます。
ああ、ありがとう。
ありがとうございます。
で、今回のゲスト、石谷さん、自己紹介をじゃあ軽くお願いします。
はい。年々何をやってる人だか分かりにくくどんどんなってるんですが、基本はまあブログを書きつつ、原稿を書いたり本を書いたりしてるんですけども、この2、3年ぐらいはずっと、撮れるカメラバッグ、開く PC バッグっていうカバンのプロデュースというかデザインですね、をやっていて、割とそっちの方が最近はいろいろ動いていたり、なんなり、みたいな感じで、はい。
っていうか、もうどんだけ脱サラですか？結構経ちますよね。
僕、だから今の感じの仕事のスタイルになって4年かな？気づけば。まあ特にやっぱ震災以降ぐらいに大きく仕事のやり方が変わったという感じですかね。
今週のニュース。News of the Week。
知らなかったんですけど、松尾さんがこれを作られているボカロネットで、バックスペース .fm の歌を更新していることを先週まで気づいていなかったんですけど、これをちょっと、まず聞いていただいた方がいいのかな。
バックスペース .fm 今回は、人気ブログ見たいもんの管理人で、人気カバンプロデューサーの石谷正樹さんがゲストです。
おー。素晴らしい。
そういう、バックスペース FM、毎エピソードごとの歌を松尾さん、密かに作られていたという話で。
密かにっていうか、はい、あんだけしつこく作ってくれって言っといて何を言うって感じ
です。ディスるのは後にしてください。っていう、まあ、曲があるんですけど。
今なら1000円から。曲が作れない僕でも iPhone とボカロネットだけでボカロ P になれた。相手見てモバイルに書いたレビュー記事で、ヤマハが8月4日に公開した、歌詞さえ入力すれば自動作曲してボカロが歌ってくれるボカロネットというサービスを使ってみたというレポートです。これ8月4日にローンチしたんですけれども、実はその1ヶ月ぐらい前から僕はサービスを密かに使ってて、曲を書き溜めしてたんですね。まあ曲が書けないボカロ P なので、まあちょうどいいだろうと思って、うん、まあヤマハさんから、書いてたと言っても、その、実際は歌詞を入力するだけで、それも漢字かな混じり文で20文字かける4つのスロットがあって、合計80文字入力すれば、あとはもう曲調とかも人にサービスの方で選んでくれて、まあもっと細かい設定はいろいろできるんですけれども、それでさっきみたいな曲が書けちゃうと。で、しかも歌は、ボーカロイドが歌ってくれるんで、自分で歌う必要もないし、という。
近日公開されましたよってやつが、ついに公開されたと。
そう。ちょっとサービスインは遅れたんですけども、8月4日に公開になりましたという。うん、標準サービスだと無料なんですけれども、500円払うと、まあ曲調とか、その伴奏のパターンとか、あとボーカロイドの種類とかが増えて、うん、まあいろいろ面白いですよという。で、この記事では iPhone アプリ、iPad アプリの iVocaloid っていうヤマハが出しているボーカロイド、その実際にボーカロイドのメロディーとかその歌詞をいじれるアプリがあるんですけれども、これと連動して、ボカロネットというのがウェブサービスなので、ブラウザがあれば何でもできちゃうんですよ。Android でも、うん、iPhone でも、PC でも、Mac でも。うん、この iVocaloid を使うと、まあ、クラウド上に自分で作曲したというか、その、ヤマハが勝手に作曲してくれた、ボカロデューサーという機能で、作ってくれたものを保存してくれて、でそれを、そのローカルの iPhone アプリで呼び出して、それを編集して、自動作曲で気に食わない部分とかを自分の思い通りに変えたりとか、歌詞の変なところも変えたりとか、して、それをもう一回 Web の方に戻して、さらにそれをムービーに書き出して、YouTube に投稿したりっていうのもできる。その一連の流れをこの記事の中で説明しているというものです。
バックスペースの歌というか、デバイスみたいなやつは無料でもできるぐらいですか？
うん、あれは実はそのプレミアム機能を使ってて、プレミアム機能だとさっきのアニメファンタジーってやつか。多分ここまで細かい設定はできないんですよ。
でも、そのバリエーションが違うだけで無料でも似たようなことはできちゃう。
そうそうそう。
これ結構すごいですよね。
うん。だから今、石谷さんの名前入れましたけども、石谷さんがこのサービスを使って、 開く PC バッグの CM ソングを作ったりとかいうのも簡単にできちゃうという。
これならさすがに僕でも使えるかもと思ってたんで。
そう。
ついに来たって感じ
です、
う
ん。これだと歌詞を考えるだけでいいんで。
いいですね。
ついさっき、台風の日と日曜日は嫌だねっていう曲を作ったりとかですね。そういうのもささっとできてしまう。まあ、1、2分あればできちゃうんで。で、ただ、その、歌詞を考えるのもめんどくさいという人も、もう中にはいるんですよ。僕もそうなんですけど。
はい。
じゃあ、あなた一体何をするの？
何を考えるの？
で、そんな人のためにもう一つの記事を書きました。落ち込んでしまう。ボカロネット。どうせなら作詞もやってくんないかなというボカロ P 向け自動作詞ツールを探してみた。怠惰なあなたのためにという。自動作詞ツールというのがあればもう完璧、自分は何もしないでいいんじゃないかなという。ところでもうすでに市場にそういうのがいくつか出回っているので、実際にこのボカロネットの中に入力して作曲したものをサンプルとして見せましょうという。
俺も、なんかちょっと今日、ちょうどワンボタンの声の最新エピソードも聞いてたんですけど、
はあはあ、
そこでもなんか同じような話をされてたんですけど、そのポッドキャストのキャスターの声を学習させちゃって、
そうそうそう、
自動でもう全部ニュース適当に拾ってきて、それに対しての適当なコメントをこう人工知能的に作っちゃえば、
うん、
僕らが死んだ後でもポッドキャストの番組は続くみたいな。
そう。永遠のバックスペース .fm ですよ。
そうですよね。完全にその方向に走ってるじゃないですか。
うん。そう、ゲストもね、例とか呼び出して。
その自分たちの音声のデータを残すっていうのは必要かもしれないですね。
うん。
将来のために。
そう、とりあえずドリキンのサンプリングしといて。
なんかやりたいですね。
そうですね。
体調不良にも耐えれるかもしれない。
飲みすぎた時とかね。
そうそうそう。
あ、で、ちなみにこの80年代流行歌風歌詞自動作成システムっていうのは、ユキタスエンターテインメントの清水さんが作ったジェネレーターなんですよ。
はい、清水さんといえば。
何でもやってるな
そうですね。手広い。
そう、まるでこのボカロネットの登場を見越したかのようなサービスを。
さすがです。
ちょっと前にローンチしてたという。
そうそう。で、松尾さんのあれでね、今急遽思い出したことがあって、
はい、
来週あたりにブログに書くつもりであったんですけどね。そうそう。これね、バンダイがハコビジョンっていう、
はいはい。
前からやってて、で、第1弾が東京駅かなのやつで、第2弾でガンダムが出て、で、この間、もうこれ出たのかな ?11 日、これからか。ハコビジョン初音ミクっていうのが11日に発売なんですよ。で、これなんですけど、僕のおかげなんです。
え？そうなんですか？
どういうことかっていうとですね、これを作った人っていうのが、バンダイの三原さんっていう人がいるんですけど、以前僕はハコビジョンが最初に出た時にインタビュー記事を載せてたんですよ。
久谷さんのブログ記事で、すごい食玩、バンダイの箱ビジョンは本当にスマホを使って楽しめる驚愕映像体験玩具歌詞だった。
で、ね、この時はその話で出なかったんですけど、この人はなんかね、発想が跳躍する人で、その東京駅のプロジェクションマッピングを見て、広く感動したので、これを食玩にできないかと思ったって、こう、行間飽きすぎな発想をする人がいるんですね。
あんまり今ついていけてない感じ。
いや、全然ついて、てか誰もついていけないですよ。なぜそうなるみたいな。でも実際にそれを実現させて、うん、確かに面白いものを作ったんですよ。で、この人が、うん、まあ、要はこの初音ミクも彼が企画者なんですよ。で、彼がなんで初音ミクをその箱ビジョンにしようと思ったかっていうと、僕の、初音ミクの Google でやったコマーシャルあるじゃないですか。
はいはいはい。
Chrome の。
はいはい。
あれのインタビュー記事を、僕がブログで以前書いたんですけど、彼はそれを読んで、広く感動して、初音ミクを食玩にしようと思ったらしいんですよ。
お
で、これは三原さん本人からも、その話は表で言ってもらって結構ですって聞いてますので。
そもそもこの箱ビジョンってやつは、ちょっとした小箱というか、
そうですね。
で、箱のミニチュアみたいな中に、スマホで映像を投射するって感じですか？
そうそう。だから、プロジェクションモッピングって現実の建物に、プロジェクターを使って照射するじゃないですか。
はいはいはい。
だから、プロジェクター側を調整するわけですよ。
なんか4インチぐらいのプロジェクションマッピングを自分自宅で実現するみたいな。
で、スマホの場合は、スマホ側から出せる絵っていうのは決まってるじゃないですか。
うん。
それに合わせてこのハコビジョンの中の形を調整してるわけですよ。逆のことをやってる。うん。でも実際にこれ、自分の目の前で見ると、本当に結構ちょっとしたプロジェクションマッピングにちゃんとなってて、これがね、大したもんなんですよ。で、今回それの初音ミク版ということで、初音ミクで過去に人気になったプロデューサーとかと一緒にその曲を作ってやってるんですよね。
へぇー、面白そう。
いや、これすごい面白いのが、初音ミクってもともと CGM 文化で、まあ、いろんな曲とそれの PV があるじゃないですか、うん。
はい。
で、それをそのままプロジェクションマッピングにできて、で、その曲に合ったステージっていうのをこれで作るわけですよね。
そうそうそうそう。まあ、これは多分初音ミクが投影されているそのステージみたいなのが用意されていて、で、多分ね、これ公式のモーションデータとか、そうそう。で、ステージデータはもう公開されてるんですよ。だからそのステージデータを使って動画を作ってあげれば、この箱ビデオに最適化された形で配信可能なの。いろんなことを考えるなっていう。
なんかカードボードといい、箱ビジョンといい、なんかいろいろなテクノロジーのアイデアをお手軽に実現するという。
スマホ革命の別のあり方だよね。だみんなが同じデバイスを持っているっていうことがね、ベースとしてあるからこういうことができるわけで。
それほとんど紙製ですよね。
そうそうそう。みんな段ボールで実現するっていう。そこがすごいなと思います。
うん、結構これも、裏側も結構ちゃんとやってて、QR コードでその箱ビジョンにあった動画を呼び出すんですね。うん、でも、それちゃんと呼び出すときに、その時にスマホ側の情報を読み取っていて、iPhone なら iPhone 用の URL をちゃんと返してくれるんですよ。
うん、
だから私は iPhone ですとかってやらなくていいって言って。もちろん、すべての Android 端末に対応してるわけではないんだけど、Android でも iPhone でもそれを自分の持ってる端末なんであるところで意識しなくていいっていう、すごい。
ハコビジョン自体は普通に買えるものなの、
うん、毎回ね、発売後に品切れが続いてますね。
うん、あでもまあ、ものとしては買うんですね。
一応買えますね。だいたい Amazon で品切れになってます。まあ値段も当然安いですね。
まあそうですよね。
食玩ですからね。
うん。
だからね、なんかほら、ブログやってることの醍醐味って、その自分が書いた記事によってこう、何かが変わることじゃないですか。人が動くみたいな。で、それで言うと、まさかバンダイの企画が、俺の記事がスタートになってるっていうのは、ちょっとやっぱ感動するところです。
なんか石谷さんのブログはそのパターン多いです
よね。多いですね。多いです。
物を動かす力系が半端じゃないっていう。
だから後にそれをやった人に会えると、まあ、そこからまた新しい話が動いたりとかすることもあるわけですよ。それがだからブログやってる醍醐味ですね、僕の場合はね。
花坂じいさんですね。
うまい。ジェット大輔さんの本が面白すぎる件についてっていう YouTube で、ジェットさんがゲストで先週来ていただいて、タイミングがすごい良くて、ジェットさんの本がちょうど出るタイミングだったので、
うん
僕も今ね、途中まで読んでますけど、まあまあ、いい本ですよね。
うん。
うん。すごくいい本。若干、真面目すぎるところがあるけど。
うん。
あ、そうなんだ。
うん、僕もそう思った。
うん。
僕半分くらいしか読んでないんだけど、なんか超マーケティングの本なのね、これ。
そう
そう。そうなんですね。
今のユーザーベースのコミュニティを、なんか関係ある人は全部読むべきっていう感じの。
そうそうそう。
うん。ここはちょうど、アマゾンで予約してたら配信されましたっていう状態からまだ進んでないんですけど。
いやいや、ジェット大好きは今なんでこんなことやってるかっていうと、これはすべておねだりボーイのせいですから。
え、それはどういうことですか？
いや、だからおねだりボーイって企画昔あったじゃないですか。
はいはい、
まあ一応今もあるのはあるんですけど。
はい。
で、その時にメンバーの中で、まあ、ここにもよく出てくるモダシンさんとかも含めてやってるわけですよ。うん、はい、そうすると、はい、表から見ると、仲間に見えるじゃないですか。
はい。
おねだりボーイズ。でも実際裏は要はライバル関係にあって、
うん、
要するに、例えば、小暮さんがやりそうなことってのは僕はやらないわけですよ、絶対に。
うん、
だからその違う切り口を常に見つけていく。
うん、
で、その中でジェットが見つけたのがあの動画を知って商品を紹介するというやり方だったわけでしょ。
ああ、そうなんだ。
そうそう。
そこが発端なんだ。
そこが発端。
すげえな。
だから僕らは逆にジェットが動画をやってくるから僕らは逆に動画はやらないわけですよ。
うん。
だからお互いに違う切り口を探しているっていう、こう、で先に誰かが書いちゃったことは絶対書かないし。 っていうライバル関係なんですよね。
まあやっぱりその切磋琢磨系は重要ですね。
だから僕らの商品レビュー力は上がったわけですよ。
まあそこがあったんだ。そんな歴史があったんですね。今回のこのネタは YouTube のリンクなんですけど、それをこう、ジェットさんの本が面白すぎる件についてって、これ、小学生ぐらいの子が、ね、まさにジェットさんスタイルで動画を上げてるんですよね。それがすごいなと思って、意外とクオリティも高いっていうか、ね。
ジェットカットを駆使してて。
そうそうそう。いや、本当にジェットさんの視聴者というか、こう人気 YouTuber の。
2、3年前からです。YouTube 上でジェットを知って、ジェットをフォロワーになっている中学生とかが出てるのはもう。
すごいですよね。
すごいすごい。
いや、なんかにわかにこう、信じられないっていうか、小中高生あたりの人たちは、そんなに YouTube を見るんだっていうのが、
そう。だからこれもやっぱスマホイコールだよね、やっぱね。だから僕らはほら、学生時代とかに、深夜放送を聞いてたりしてたじゃない、で、それって僕らの中ではすごい有名な人だけど、世間的にはそうじゃなかったりしてたじゃないですか。多分それのノリだと思う。だってしょうがない、 YouTube 見てたらジェット出てくるんだもん。
でもそうしたらテレビは見ないってことですよね、きっとね。
見ないと思うよ。
いやー、なんかここに来て本当にテレビやばいなって思った。
まあ、でもそう言いながら。ね、二極化だよ。見てる人は見てるし。
それはそうだと思う。
そう。
でも、ジェットさん、この間 CM に出てたじゃないですか。
ああ、確かにね。
でも、あれじゃないですか。その深夜放送に出てた若者から人気の出た人が、地上波に行ってみたいなのと一緒ですよね、それもね。
まあ、もちろん、パイはまだ地上波が強い。
もちろん。で、あとやっぱり YouTube が何かとにかく言い訳もなく強いっていうのが、再生回数っていうのが出てしまうので、このもう言い訳のしようがないですよね。
確かに。視聴率って意外とわかんない、
ね。そうそう、わかんない、実際に何千万回見られているっていうのは、凄まじい説得力ですよ、これは。
確かに。ごまかし聞かない世界っていうのは、まあすごい。もうお二人は読み始めてるという感じな
の、僕も半分ぐらい読み終わった感じですね。
します。YouTube で食べていく動画投稿という生き方という。
そんなに煽ってないし、で、現実をちゃんと書いてるし、あと、ただ動画だけ作ってても、やっぱりダメだよねっていう話もちゃんと入ってるし、すごく真っ当な本ですよ。
それ中盤でジェットさんはどういうふうに動画に取り組んできたとか、そのバックグラウンドについても書かれてるわけで。僕ら的にはそこが一番面白い部分でもある。
ちょっと早く読みたい。今週
も。まあ、その辺の話はね、僕は結構知ってる話だったりもするんで、まあ、あれではあるんですけど、ただ今までそういう話ってやっぱり表でね、まとまってはしてないので、だそう簡単にやっぱりジェットは出来上がらないよっていう話と、でもやり方はいくらでもあるんだよっていう。だからやっぱ成功者の数だけ、トライアンドエラーがあるんですよね。
まあね。このテンプレートが全てではないのはわかるけど。いや、でもその先週もジェットさんのゲストの時にも話したんですけど、僕すごい最近、今更なんですけど、すごい YouTube にハマってて、で、ジェットさんの動画もひたすら見てるんだけど、やっぱ感化されるわけですよ。すごいやりたくなるんだけど、ただなんかやれる気がしないんですよね。
まあやってみるとジェットの偉大さがわかるでしょ。
いや、わかる。本当やる前にわかるっていうか、まあじゃあぜひそういうの YouTube に興味があるっていうか、今後ネット系でマーケティングとか考える人には必読。
結構僕のそのヘラク PC バッグも、やっぱり YouTube で紹介をしてくれる人が随分いるので、そうするとこう、やっぱ嬉しいのと、同じ、僕はそのカバンを作った人なので、その紹介してくれる人がどういう人なのかっていうのが割と如実にわかるというか、あ、なるほど、こう読み解いたのね、みたいなのが、まあ、わかるっていうのは、僕としてはベンチマークとしては面白いってことですよね。
やっぱりこの YouTuber の人たちがすごいなと本当に最近つくづく思うのの一つは、その、さっきの一山さん言われたみたいな、再生回数とか、まずごまかしが効かないじゃないですか。で、かつ、本当に好きなものを紹介してるっていうのがすごい伝わるっていうか、仮にそれがこう企業 PR だとしても結構本音がやっぱり出てくるから、説得力がある分影響はされやすいんですよね。僕はすごい惑わされてるサーフェイスプロ3についてもそうなんですけど、もうなんかジェットさんに勧められなかったらここまで惑わされなかったのにみたいなあって、まあそこら辺の そういう影響力の強さが今後
ね。それはあれですね。まだジェットリテラシーが甘いですね。
説得力が高い。ダッチワイフは究極の進化を遂げた。もはや生身の女性は必要ないっていうネタで、これはね、僕、Facebook で KNN の神田さんがシェアしてたやつ。そう。で、まず知ったんですけど、神田さんウォッチャーとしても中田が、石谷さんが今回たまたまいますけど、こうアダルト系ネタ苦手なんですが、まぁ、ちょっと見てみて思わず踏んでしまったんですよね、このリンクを。
まあまあ写真はね、一生懸命撮ってますよね。
そう。で、この、まあ俗に言うダッチワイフの今時のクオリティの写真をひたすら上げてるリンクなんですけど、あ、僕、やばいなって思っちゃったんですけど、このクオリティ、そのダッチワイフとかいう次元じゃなくて、造形クオリティってもうちょっと一線を超えたんじゃないかなっていう気が。
これ僕、実は10年前に、ここのオリエント工業のショールームに行ってるんですよ。
はい、石谷さんのブログで、オリエント工業ショールームに行ってみたっていう。
友達に何人かと、ショールームが一般公開されてる日っていうのがあるんで、はい、その時に合わせて当時行ったんですよ。
これ、ジャスト10年前ですね。
そうです。これを見ればわかるけど、
うん、
いろいろ変化はしてるんだけど、基本線はそんな変わってないんですよ。
でもこの石谷さんのブログの絵を見たら10年間の進化は見れる気がしますけど。
で、そうなんだけど、うん、僕も当時、その何人興味を持ったかっていうと、どのレベルまで来てるんだろうみたいなことが一番気になったわけですよ。
はい。
うん、でね、その、この写真と生物を比べた時の差ってのがすごくあるのね。なんでかっていうと、これね、重いんですよ、凄まじく。
その、実物の重量感ってことですか？
でも、当然軽くする努力ってのは当然してるのね。ところがね、これ軽くすると、絶対に、これね、うん、中身を作れないんですよ。骨の構造を例えば何かで作ってあげて、そこに外側のものがついてっていう構造にするべきじゃないですか、本来は。でもね、それやるとすごい重くなるんですよ。当たり前なんだけど。要するに、外骨格の外側の皮だけで昆虫みたいな構造で作ってあげるのが一番軽く作れるから、で実際にそうやって作ってるんです。そうするとね、中のスカスカ感が伝わってくるんですよ。外見でクリアできると思っていたわけですよ、僕は。でも、その、持った瞬間にその実物大のものが中身がないっていう感じの感触で来ることに対して体が拒否反応するんですよ。あとこれなんか全然違うみたいな。
やっぱそれは外骨格に対する拒否反応みたいな。
拒否反応、そうそう。
恋人たち、フィリップ・ゼファーマーみたいな。
そうそうそう。だから俺脳内補完能力も意外と大したことがないんだなっていうに大変反省をしましたね、僕当時。だからこれね、写真はね、結構ね、やり方とかでできるんですよ。うん、でもね、手をこう持った瞬間にね、あ、これ違うものだっていう違和感に対して、それを乗り越えられるかどうかっていうのは、うん、多分実際の生ものを手にしないとわかんないはず。
僕、この記事に惹かれた理由の一つは、もちろんこのダッチワイフ自体に惹かれたっていうよりは、この造形技術と並行して今ものすごいこうロボット技術が、ここに来てなぜか盛り上がってるじゃないですか。その実際に動かそうっていう方のも、ロボットの技術。でそれに、この側をつけてしまった時に、だから多分まさに石谷さんが今言われた、足りない側を、今の別のロボットブームが、まあ今進めようとしてるじゃないですか。そのものを動かすっていう側に。でこれが組み合わさった時に、だペッパーくんがこの側で動いてきたら、僕結構心が動いてしまうんじゃないかっていう。
いや、でもそこはだから、生を体験しないとわかんない。それは多分人によって絶対違うの。だからその、側があることによって脳内補完スッてできる人と、多分できないですよ。で、それはね、こうなんか自分の中ではね、言葉で説明できることじゃないんだよね、それって。
まあそうでしょうね。それは最終的なもう本当に感覚の問題
というか。絶対体がね拒否しちゃうし、体が受け入れるかのどっちかなので。
実際にこのオリエント工業のこの造形技術をロボットに組み込んだものが、歯科ロボット、歯の手術をするときのシミュレーターとして使われてるんですよね。
だから実際に自分が手に触れないで見てるものとかね。そういうのだと、その違和感って自分の中にフィードバックとして来ないんですよ。
まあそれは事実物を見た石谷さんの非常に説得力がある。じゃあやっぱりまだこのビジュアルだけでは、でも実際の生身だって本当に動かなければ、まあちょっと言い方悪いですけど、本当に動かなくなってしまった生態って重いわけじゃないですか。だからある意味そこに近づいてるわけです。だけど動かないっていうことでその生命感を感じられる。
中があると、中が、内部の骨格があって、外にこう、まあ、人間の場合であれば肉があり、皮膚がありっていう構造があると、ちょっと動かすだけでも、その、中と外で時間差があることを人間は感じるんだよね。中の構造が先に動いて、後から筋肉ってついてくるじゃない？それは持ってる人をグッと持ち上げてもそうで、そうすると、先に肉動いて、後から骨がついてくるわけじゃない？でその時間差を人間っていうのは実にすごくよく実は感じているんだよね。で普段はそういうものしか手にしてないから違和感を感じないんだけど、それがあのサイズでドンって来られるとその違和感がボンってやってくるっていうのはすごい、個人的にはすごいいい体験だったと思ってるんですよ。
ああそうなんだ。
そうそうそう。
それは
あれはね
やっぱり体験して
る、そうそう体験してないと分かんないあれは。
いや僕こんなのが世の中に出回り始めたら、てか僕がもう本当に物心ついてなかったら、いろいろ危ないんじゃないかな。
いや、それはそう思いますよ。
今後20年後ぐらいは相当危ないんじゃない
か。危ないと思う。
だってこれが4、50万とかなんでしょ、
うん、昔はもうやっぱゼロ1個多かったらしいですけどね。
ショックを受けたなっていう話なんですけどね。
いや、変化してますよ、どんどん。
うん、で、さらに松尾さんが、ドールとオキラスリフト DK2 っていうネタを。
ネットの世界ってこの伝統ゲームですよね。ラブドールをこういう風に使うっていうのはもう何十年も前からみんなやってるっていう伝統ゲーム、う
ん。なんだけど、極めて手に入りにくいオキュラスリフト DK2 をこの時期にこれだけ詳しいレビューになって、しかもオチまでつけてるという。
これは単に DK2 の開封動画をこのドールにさせたっていう
のなんですか。そう。そう、部品を一つ一つ紹介して、で、しかもドライバーも入れて、本人にも装着させて。
しかも装着してるし。これはすごいな
ぁ。で、最後は 3D 用意して、
写真だけ見ると結構やばいですね。だこれって、でもいろいろこれ、今後社会問題を呼びますよね。
うん。
ただね、もうちょっと先だと思うな。
でもこれを、例えば僕が、しないですけど、輸入したいというか、日本で買って持って帰りたいと思って、カバンにこう部品バラバラにして入れて持って帰ったら完全に、税関つか、つかめますよね。
そう、料金ですよね。
そうそうそう。まず輸出はできないですよ、個人では。
まあ、レディーガガはやってますけど。
まあ、そのくらいにまでなっちゃえば、まあ、いいと思いますけど。
あの、だから、ドリキンさんが日本に来た際には、ぜひ、確か上野にあるので、ショールームぜひ行ってください。
石谷さん連れてってくださいってか。じゃあ、松尾最初に行きましょうか。
行きましょうか。
これ以上行くとやばい方向に進みそうなんで。あの、ナラティブクリップネタを石谷さんが、ゲストに来てくれたら、やっぱりここは触れなきゃいけないだろうっていうことで。
もうかれこれ数回以上ディスられてますよ。
あの、毎回石谷さんがいないところで我々ディスっている、ナラティブクリップというのをライフログをする、胸のあたりにこう、T シャツの首の袖のあたりに引っ掛けるだけのガジェットなんですけど、これをもう僕は以前装着して、そのネックレスみたいな感じにして、よりこう快適に毎日つけ続けるみたいなことをしたよみたいなブログをこう書いたんですけど、まあこれを書いた元々のきっかけはバックスペース FM で石谷さんがゲストで最初に登場していただいた時にガジェット紹介してもらってこういいよって言われたので僕も松尾さんも買ったんです。したら石谷さんはその買って僕が届く前にもうなくし使っていないという話をして、
そうですね、
僕は頑張って3、それでも3ヶ月ぐらい使ったんだけど松尾さんに至ってはもう多分2週間ぐらいでなくしました。
それより松尾さんの方がひどいよね。
そうそうそう。僕はかろうじてあの1日分の撮られた写真をネットにさらすっていうところまでなんとか到達しましたけどね。これについてはやっぱり一言物申しておいた方がいいんじゃないかと思ってるんですよ。前回ちょっとジェットさんがゲストだった時にジェットさんは全く興味がないと言ってました。このガジェットに関しては。みんな若干言葉に詰まってますけど。
なくさなければ僕は使い続けてたと思うんですけどね。まあ記録媒体としてはすごくいいんで、自分が何をしたかっていう行動が後から思い出せるんでね。
僕そんなに言うほど石谷さんを恨んではいなくて、結構いいなとは思って、やっぱりライフログとしては結構究極の形ではあるし、ものすごい使いやすかったんですけど。
僕もなくしてしまったせいでできないことがいっぱいあるんですよ。これって2段階必要なんですよ。まずは、だから自分の生活が、どういうものであるかをまず見ようということじゃない、うん、ライフログって。大体、
うん、
ね、みんなね、1ヶ月ぐらいやると、自分の写真が、うん、つまらないですよ。 自分の生活がそのまま反映されるから、意外と面白いものって取れないなってことを気づくんですね。で、そうすると、実は生活が変わっていくんですよ。で、それが2段階目なんですよ。うん。だからそこまで行って初めて、こういうツールっていうのは意味が出てくるんですよね。
それはその自分の生活をもっと楽しくしようと思うように活動するようになる。
そうそうそうそう。
だから、これじゃダメだと思うわけね。
そう。自分が撮ってるものってさ、普段写真って面白いと思った時に撮ってるじゃない。あと、誰かが面白いっていうものを撮ってるでしょ。だから、その面白いバイアスがかかってんだよね。だから、過去の写真見ると楽しいのは当たり前で、楽しい時写真で撮らないから。でも、それを一旦冷静な、単なるインターバルタイマーで撮っていくっていうものを見ることによって、一旦自分に対して冷静になるんだよね。この冷静なフィードバックっていうのが、実は、この手のこのナラティブクリップみたいなもので、一番大事なとこで、生成されてくるものが、タイムラプス。
はいはい。
タイムラプスって、そのまま見てたら、長くてつまらないものを、ぐっと凝縮することによって面白くしちゃうでしょ。で、面白くしちゃうってい
う
のは結構厄介で、実際には面白くないわけですよ。で、それは面白いものじゃないってものとして生のままドンと返してくれることっていう、すごい、ある意味ネガティブなフィードバックなんだけど、それを冷静な視線で与えてくれるためには、こういう冷静なツールがいるんですよ。で、それによって、じゃあ、こっから、また生活を変えていこうなのか、いや、俺の生活はこうだから、まあ冷静に、またここからその生活を続けていこう。どっちに転んだっていいんだけど、っていうのがナラティブクリップの効果なんですよ。っていうことを話すためには、まとまったデータがいるんですよ。僕はね。で、それをデータが取れる前になくなってしまったんですよね。
あ、でも今、タイムラプスやってるっていうのは、ナラティブクリップの成果があったっていうことではないですか？
あ、だから、それは僕は、その、まあ、前にも話したけど、その、ライフスライスってプロジェクトやってるから、こうなることは分かってるんですよ、僕はね。
そう。河合さんがそっちに来たのもね。
あ、そうそうそう。だから、当時、その、それを見ていて、自分を変えていこうっていう方向に働くのが僕で、河合さんはコンテンツを面白い方向に持っていこうっていうふうに転んだわけですよ。だから、そこからの分岐はしてるんですよね。
ポジティブだとしても、ネガティブだとしても、やっぱり自分の生活を冷静に、そうそうそうそう、レビューされてしまうようなシチュエーションを作っているっていうことが重要。
そう、そこが重要なんですよね。でもそのためには、例えば3ヶ月なら3ヶ月分ぐらいのデータを見て、こういう風になってるんですよっていうのを見せてあげて、じゃあ第2段階っていうのはこうなんですよって話を本当は僕はしたかったんで、要はその話をライフスライスのカメラで話をしても僕にとって意味がないわけですよ。なんでか、ただその体験をみんながついたきゃすることはできないから。でも誰かが変えるもので、その説明をすることにとっては、僕にとってはすごく意味があったわけですよね。でもまさかあんなに簡単になくなるとは思わなかった。
本当。本当これ謎。どこでなくしたのか。
僕ちゃんとまだ持ってる。悔しいほど説得力あるけど、僕はなくしてないです。
いや、僕ね、その時開く PC バッグ持ってたんで、そこに引っ掛けたんじゃないかなっていう気が。
やっぱりね、体じゃないものに引っ掛けると危ない気がします。
いや、僕は体に引っ掛けてましたけどね。
なんか説得されてる感がすごく悔しいんだけど、確かにその、問題点一つは、3ヶ月撮ってみても面白みがないことが多いから、まずレビュー、自分の生活そんなに見直さない。でもそれはある意味、そんだけ自分の生活に変化がない、ネガティブなフィードバックだとすれば正しい。
そう。
それこそスティーブ・ジョブズが毎日朝鏡の前で今日俺が死ぬかもしれないけど、後悔せずに生きるぐらいの、こう毎日が振り返っても面白いと思えるぐらいの人生を送るっていう意味では、このツールはそれを強制するためのものだったかもしれない。
ただ、もう一個の問題点は、そういうものだっていうことを開発側が本当に分かってたかっていうとは、あのインターフェースを見る限りちょっと微妙なんだよね。でも自分のデータをかなりの長期間溜め込まないと、ここってたどり着けないんですよ、結構。僕も前にやった時は多分1年分くらいのデータあるんですよ。なんで、それ以外にもやってるメンバーがいっぱいいたから、一番長いやつは多分5、6年やったやつのデータもあるんですよ。その他人のデータと自分のデータを見比べて、で、そういうことを体験できる人たちが、こう、これさえ会話体験できるわけじゃない。僕らの時はみんなが相当努力をしなきゃいけなかったけど、だからそういう環境が整ったことに対して、じゃあ僕が何もしないっていうのは、分かってる人間としては、 それはなしだなと思うわけですよ、僕としては。
うん。
うん。分かってる人間としてはそれをやってあげて、こっちの方向なんですよっていうことを見せてあげるってことは必要だなと思ったし、それは別に全然つまらないことではないから、自分の生活がつまらないっていうことに気づくことはね。だからまあ、皆さんにも当然お勧めしてるわけですけど、まあ何度も言いますけど、あんな簡単になくなると思わなかった。
うん、それはね、なんか悔しいけど、なんか説得されてしまった感はあるんだけど、で、ナラティブクリップのデバイス単体に対して、あと残りの不満点を言うとすれば、やっぱり画質がちょっと。
そうですね。
まあ、今時はちょっと満足ができないかなっていうのは、まあ、まあ、多分誰もが最初に思うことで、
うん、
で、もう一つは、やっぱり、僕ね、一日一回充電すること自体は悪くないと思うんですよ。逆に言えば一日持つんだので、ただやっぱり1日1回 PC に繋がないといけないっていうのは非常に
問題で、ね、あれは問題だったかもね。
なんか USB でバッテリー充電だけしてくれれば勝手に本体が Wi-Fi に繋いで飛ばしてくれるみたいな、実質やってることはそれだけじゃないですか。PC を返して、うん、ただ1回 PC にキャッシュさせて、そのでかいデータを安定して飛ばすっていうために PC が必要なんだけど。
ただ、ほら、あの金額っていうのは、ほら、その、本体だけじゃなくて、ストレージの価格も踏まえての価格だから、うん、そうすると多分あの価格では提供できないよね。そこはもうしょうがない、
まあ
ね。
とか、まあ、Wi-Fi にチップ入れちゃったらきっとバッテリー持たない
し。持たないし。
あるんだけど、やっぱりちょっと毎日、その PC につないで充電するっていうところが結構しんどかったですね。
そうそう思います。
うん、そう、PC に繋いだまま、あの、外出して忘れてしまうっていうのは結構あったし。
ある
そうそうそう。で、僕、最終的に使わなかった理由は、その、ちょうど Android Wear 使い始めて、この手のウェアラブルデバイスを2つ以上使うっていうのはなんか結構ないなって
思
って
、
うん。
いや、ないっすよ。ないない。
なんかどっか出かけるために2つも3つも装着するっていうのはないな。
いや、だからそれも当時ライフサイズの時からもそれは分かってることで、ライフサイズカメラを準備するじゃないですか。
はい、
その時点で、そのやってること自体は食い合わないのに、もうすでに当時だから、まだ iPhone ないから、iPod か。その iPod の準備をするのすらも
う
めんどくさくなってるわけですよ。やっぱね、無理ですよ。一人一個ですよ、あの手のものは。
ですね。この手のものは本当一人一個だなと、強く思いました。説得されてしまったから悔しいな。
伊達にあれで文化庁メディア芸術特別賞いただいてもおりませんので。
そこに対してのバックグラウンドも違いすぎて。
だからまあまあ、あれはでもその過渡期ツールといえば過渡期ツールではあるんですよね。現状多分、あれよりも自分の生活を冷静に見ることができるツールが他にあるかっていうと、意外とない。
うん、それはそう思います。
まあ理想で言うとね、例えば1週間ぐらいレンタルさせてくれるとかっていうのが、一番良かったのかなという気もしないではないです。
僕だからちょっと最近思ってるのは、その体につけるんじゃなくてカバンにつけるとか、ちょっと違う視点でつけてみるっていう方向に持ってって、まあ、せっかくまだなくしてないので、活用してみようかなとは思ってますけど。
カバンの目線っていうのは僕らは見たことがないじゃないですか。
うん。
それはそういう面白コンテンツにはなってしまうけどね。
そうそうそう。だから違うものですよね。
うん、違うもの
になってしまう。
それはナラティブクリップの仕様が公開された時に僕ブログで書いてるはずだけど、あのポジションが正解なんですよ。うん、その、やっぱり人間ってすごい正直で、体の向きっていうのが、その今自分が何を楽しんでるかっていうことを結構如実に反映するんですよ。例えば誰かと飯食ったりとかしてても結構目はいろんなとこを見るじゃないですか。頭も意外と振るし。うん、でも、今この二人で話してるっていうと、体はやっぱりその人の方絶対向いてるんですよね。それも含めて、あれは本当にベストなポジション。あそこにつけるために、あの形に設計したっていうのは、本当にそれは今でも全然正しいと
思う。うん、まあ、それはそう思いますね。
うん、まあ、いかんせん、でもね、なくなりすぎだよね。今、この3人で言うとさ、で3分の2がさ、なくしてるわけだろ。
すごい紛失率。
まあ、ちょ、じゃあ、しょうがないけど、なんか若干、次回以降ディスりにくくなったな。まあでも話が聞けてよかった。
はい、はい、
はい。
今週のスペシャル、Feature of the Week。
一発目が、スキャンスナップアイディアノート。
はい、これは多分全体で言うと15、6人著者がいるので、実際僕の名前これ Amazon のページ見てもクレジットには出てはいないんですけども、一応僕が関東圏のところを書いてたりはするので、一応僕の本としても認識をしてほしいなというのもありつつ、あと10人以上が書いてるんで、なかなか本の全貌っていうのが上がってくるまで僕も分かってなかったんですよ。 本当のところは、その出来上がってみたらですね、思いのほかいい本になっていて、スキャンするっていうことが影響する範囲っていうのが意外と広いなっていう。やってること自体は本当に紙をスキャンしてるだけなんだけど、やっぱみんな生活が違うから、あと使ってる自分が好きなそのスキャンの種類、スキャンするのも種類も違うし、その辺がね、すごく反映されていて、その、なんか本当になんか感想としては、ああ、これいい本だなっていう感想がすごく出たので、まあ、自分が関わってる本なんだけど、なんか改めてこう、ちょっと紹介をしたいなと感じですね。
スキャンスナップアイデアノートっていうのは、セフが出しているスキャンスナップっていうスキャナーシリーズ。
そうですね。
自炊する人にはご用を足
す。そう、ね、その、昔コピーすることをゼロックスするって言ったような感じで、
はいはい、
紙をスキャンすることをスキャンスナップするというふうになるぐらいの代名詞にもはやなってしまっていて、うん、それはまあ一番手広くいろんな機種をカバーしてるっていうのが BFU だし、うん、あとまあ BFU っていうのは実はその、本当の本業で言うと B2B のもっと高い何百万もするようなドキュメントスキャンを作ってる会社でもあるので、
うん、
だんだんその民生機に落ちてくるわけですね、技術が。
うんうん、
紙をスキャンするっていうことです。会社の技術のバックグラウンドが全然違うんですよね。持ってる技術の豊富さとか、あとその利用シーンの違いとかも含めて設計をしているので、ちゃんとそれぞれの人に合ったちゃんとスキャナーが全部用意されているっていうところの見事さ。それがちゃんと実は表現されているっていうところの、まあ、すごさなんですよね。
そう、そこがね、意外と知られてない部分で、
そうですね。その
民生機からどんどん機能アップしていくっていうのは限界があって、それがもう上位機ですでにあるものをどんどん落とし込んでいくわけですよね。
で特に、一番最近出た IX100 っていうのが出まして、
うん、
でそれがもう本当に多分ペットボトルよりも軽い。もともとそのサイズはずっと PFU を出してるんですけど、今回のやつから何が変わったかというと、バッテリー駆動可能になったんですよ、
うん。
で、しかもそのバッテリーの給電がマイクロ USB になったので、よく iPhone とかを充電してるモバイルバッテリーで給電も充電も可能になった。で、しかも Wi-Fi モデルなので、本当にちゃんとモバイルで使えるスキャナーがやっと登場した。最初はね、大したことないかなぐらいで思ってたんですけど、この間、うん、この後また話出てくるんですけど、シンガポール行った時に持ってったんですよ。
うん。
まあ、たかだか200ぐらいなんですけど、そうすると、この現地でですね、紙資料が全部なくなっていくっていうのはね、思ってるよりも気持ちがいい。で、全部持って帰らなくていいっていう。で、それがペットボトル1本よりも軽いスキャナーで実現できてしまうっていうことの、やっぱの凄さっていうのを、まあ、実際に味わったわけですよね。
まあ、確かに東京ゲームショーとかでもそうですけど、ああいうイベントとかに行っても、なんか帰りいっぱい広告のチラシをもらってくるけど、ペットボトル1個分ぐらいのデバイスを持ち込んだら、帰りもそのまんまだけど、デジタルデータだけは全部。
そうそうそう。
あるみたいな世界が実現できてれば結構
も。配送の必要もないしね。
そうそうそう。で、何がいいやって、いるかいらないかをその場で判別できないじゃない、結局。展示会とかでもらうもの、あとその旅行先もらうもの。でも、当然外出していってるからできれば軽くしていきたいわけじゃないですか。で、それが簡単にこれで実現できるっていうのは、なんかね、体験をしてみると思った以上になんかずっしりくる経験ですよ。
うん、
あれなんかこんなに楽だったんだっていう。だから結局その紙の束を持って帰っても家持って帰っても、まあそのうちとかまたその辺に置いとくわけじゃないですか。
うん。
うん、で、それがいつまでもこう目線に視界にずっとあって、いつか整理しなきゃなみたいなプレッシャーがあってみたいなのが全部旅先でポーンとクリアできちゃうっていう。
それがね、仮に二度と見ないものであっても、その捨てるときに一度デジタル化されて捨てるのと、何もなく捨てるのは大きな差が
ある。差がある、
うんうん。僕もスキャンスナップ自体は S1500。なんでこれが S1500 がここに対応機種に入ってないのかちょっと謎ですけど。
後継機がもう出てるから、IX500 っていうのはそうですね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
じゃあ、対応はできるはずです。
うん、そうそう。別に、やってること自体はできますよ。
で、まあ僕の使い方としては、たまに自炊する。だから本当に、もう電子化しても、物理的なメディアはいらないやと思った本を電子化しちゃうときと、日々来る DM なりも含めた手紙を一回全部スキャンすることで捨てるときの心理障壁を下げる。でもまあこの本を読めばそれ以外のアイデアも出てくる。
そうそうそう。意外とみんないろんな使い方をしてるな。
それはちょっと興味があります。それの使い方で大変満足してるし、それ以上の使い方に対してアイデアがない 自分としては。
そう。で、こういうふうに形にしてくれるとよくわかることがあって、うん、よくウェブサービスとかってほら、似たようなものがいっぱい出たりするじゃないですか。
うん。
でも、その、よく言われるんですけど、ユーザーコピーできないって話をするじゃないですか。同じ、例えば高機能のサービスを出したところでも、それにユーザーがついてこなかったのサービスは入らないわけですよ。
うん。
で、そういうことも実はスキャンスナップでは起きていたんだなっていうことが、こういう、いろんな、たくさんの人の、こういうアイディアを見ることで、まあよくわかる。だからこれに後から追いつくのは、まあ大変だよね。今から、例えばね、機能では YouTube を超えてるものを提供したとしても、まあ無理じゃないですか。うん、YouTube に勝つのは。
うん。
うん、だそういう感じの、その、ユーザーと一体になって、その製品並びにサービスを作り上げてる感っていうのが、このアイデアノートのおかげで表現されているな。で、僕はそこにすごく感激をしましたね。
ちょっとそれは興味深いですね。これ、Kindle 版ないんですか？
今んとこないですね。これ実は、紙の本も、割と最近まで Amazon でずっと在庫切れになってて、で、それもあってちょっと僕は記事を書いてなかったんですけど、まあ、
紙の本買ってもらって、それで自炊しろということです。
素晴らしい。そうそう、僕もそれをまさに突っ込みたかったんです。うん、なぜ Kindle 版がないんだと。
まあそういうことですよね。で、あと今、PFU は、ちょうど今話した X100 に、うん、それを持ち運ぶためのケースと、モバイルバッテリーをつけて、さらに安くなってるっていうキャンペーンを今、PFU のダイレクト販売のサイトでやってるので、うん、まあまあぜひそっちも見てもらえればという感じですね。
その辺のパートナーもうまいですよね。
そうですね。
うん。チーロでしたっけ、これは。
これはチーロとやってるんですね、
うん。あ、そうなんですね。これか、モバイルセット。PFU ダイレクト販売、スキャンスナップ IX100 モバイルセットで、チーロエナジープラスとセット価格23,800円で、モバイルバッテリーと本体だけで動くということです。
これを運ぶためのケースもつけてくれる。だと結構安くなってる感じです。
29,066 円が23,800円相当。
だから Wi-Fi で飛ばしてるので、別に実は PC がなくてもできるわけですよ。スキャンスナップの iPhone のアプリもあるので、PC レスでもあるんですね。
なるほどね。PC レスは大きいかもしれない
ですね。大きいですね。
うん。残りは石谷さんのブログの最近の気になったネタをちょっと軽く解説してもらいたいなっていう趣旨なんですけど、1個目がイングレスですね。iOS 版リリースでイングレスに参加している皆さんにぜひ知ってもらいたいことっていうことで、これまさに、この石谷さんのブログのネタを数週間前に僕らが取り上げて、その時は確か海さん、松尾さんと僕と3人で話してて、誰一人イングレスをやってなかったんですけど、で僕はね、そのネタの後、先々週ぐらいかな、イングレス実際やってみたんですよ。で、結構ね、ハマる兆しを見えて、僕は結構好きなタイプで、ハマりそうになったんだけど、ちょっと、諸事情、Amazon Fire Phone という既得な携帯に切り替えてしまったために、これができなくなってしまったんで、今ちょっと継続できてないんですけど、あとサンフランシスコのイングレス競争率が半端じゃないっていう。サンフランシスコのレベルが高すぎる。
サンフランシスコ大したことないですよ。
嘘？
東京そんなもんじゃないですもん。
そうなんだ。
うん。だって松村くん東京からサンフランシスコ戻って、スカスカですって言ってたもん。
マジで。サンフランシスコ異常とか思ったんだけど、違うんだ。
じゃあ東京が異常なんだ。
東京が異常です。
うん、東京はじゃあ異常なのかもしれない。
まあだから、その面積あたりに入ってる人口密度が高いじゃないですか、東京。特にターミナル駅とか。渋谷とか15分くらいで何もかも変わりますもん。
そうなの。でもサンフランシスコも僕の会社のカフェとかに、かろうじてこう何個かディプロイしたら、もう5分後くらいには全て絶滅させられてしまうって感じですけど。
ちょっとね、イングレスに関しては、まあ多分この記事で書いたことは僕にとってももはや全てなんだけど、
うん、
僕にとってはそのゲームそのものよりも、まあいつもある、うん、僕は割とそのパターンなんですけど、面白いものを見つけて楽しんでいくと、これを作ったのは誰なんだよっていう話になるじゃないですか。
うん、
で、それを僕はもう実は、石巻で上半期にやってインタビューをしてしまったので、僕の中でイングレスで一番味わいたいことはもうすでに味わってしまった感があるんだけど、
終わったんだ。
目線的にはメタです。メタ目線に僕はどうしてもなるので、
うん、
だからみんなが楽しんでる様子を見ているっていう感じにもはやなってはいますね。
その Google Earth とか Google マップの生みの親の一人であるイングレスのさらに生みの親であるジョン・ハンケ氏にインタビューした
んです。そうですね。 うん、で、僕が一番気になったことを聞いたら、もうイエスその通りだよっていう答えを得られたので、で、それがやっぱすごかったのと、あとこの子に書いてある、まさに今画面出てるところですけど、なぜ彼がそういうことをやろうと思ったのかっていうことを振り返りつつ、子供の時にこういう話があってねっていう話をしだした話があって、それが本当に素晴らしい話で、うん、で、これ以上の話は僕の中で多分出てこないんだろうなっていうレベルの話なんですよね。
うん、
つまり彼はそのテキサスの田舎にいたんだけども、その、まあ、イングレスとは違いますけど、今で言うと聖地巡礼ですよね、うん。後に映画になったコナンっていう物語の、作家がその町にゆかりがあったがためにコナンミュージアムっていうのがあって、まあ、彼の生活はすごくローカルだったんだけど、そのローカルな町に世界中から人がやってくるっていう経験を彼は子供の時にしてるわけですよ。でそういう経験があるからやっぱり Google Earth みたいなものを作ろうっていうところにやっぱりスイッチが入るんだなっていう、なかなかそういうものもなしにあんなものやっぱ作ろうとは思わないよねっていう、でその Google Earth を作った後にイングレスを作って、そのイングレスのおかげでその天使巡礼的なことが起きてるわけですよね。ぐるっと一周回ってきてる。でこんな美しい話はね、そうそうないですよ。
まあ僕は純粋にこのパターンというか、このスキームというか、このテンプレートで結構まだまだバリエーションが出せるなっていう気はした
んだ。いや、多分、それは多分ね、明言してるはずだと思うんですけど、ゆくゆくは、イングレスは多分プラットフォーム化していくはずなんです。それこそ 3DS みたいな感じ。
そうそうそう。プラットフォームに早く持ってった方がいいなとは思いました。
そうそうそう。
昔でもよくあの、山手線でポケモンスタンプラリーみたいな、ある意味それの全世界版みたいな感じ。だから、アイデアとしては非常にあるんだけど、このクラウドと、まあそのデータと、そのソフトウェアの技術と全部組み合わせるとここまでいけるんだっていうのを体験する非常にいい。
そうそうそう、そう。
うん、なんかスケーリングしているすごいいいサンプルなので。
で、まあ実際にだからね、まあ、すっかり行動が変わってる人とかもどんどん出てきてるわけで、僕らの周囲で言うと小暮さんがまさかのドハマりをしているわけで。もうすでに100
キロ。イングレスダイエッター。
そう。もはや、相撲とっくに100キロ以上歩いているっていう。
でもなんかそれはすごいいいことだと思
う。いや、いいことですよ。それは本当にいいことだと思う。僕は実はそういう意味だと、もともと街歩きとかは好きな方なんですよ。だから別に目的がなくて街行っても別に街を歩ける人なんだ。それはほら、ドリキンと一緒にニューヨーク行った時もそうじゃないですか。ニューヨークの街をただただ歩けるタイプの人だから、僕は実はイングレスによってそんなに行動が大きく変わったりはしないんだけど、でも今までそういう経験がない人にとって、イングレスがきっかけになって歩くっていうことの楽しさを見つけるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
なんかカメラブームとかもそういうとこあるじゃないですか、ね。
そうそうそう。
カメラを買ったことによって旅行に行きたくなるとか、なんかアクティブになるっていう、こういう方向性はすごい僕も悪くないなと思います。
アクティブになるやり方は何だっていいんですよ。
だからバーチャルにのめり込んでるようで、リアルに対してアクティビティを増やしてるっていうところは。
そうそうそう。だから、Google マップの時には、現実をデジタイズするっていうことがミッションだったわけじゃないですか。でも、インクルスは真逆で、現実の行動、人の行動がデジタルの中身をどんどん変えていくっていう真逆のことをやってるんですよね。
まあ面白いですよね。まだ試してない人はぜひ。
最初のうちはね、結構無理ゲーな感覚もあるかもしれないですけど、まあでもそんなに最初からね、面白いもん、簡単に理解できるようなものだったら、みんなはそこまでハマらないのでね。まあそこはしょうがないです。はい、
よくできすぎていて確かにとっつきは悪いですよね。エバーノートユーザーが一斉に揃ったエバーノートデイズ2014年東京無事閉幕っていうやつで。まあ、エバーノートについては石谷さんもだいぶかなりエバーノートの初期から。
そうですね、はい。
ウォッチされていて。
この間なんだっけな、その自分が何番目のユーザーかを調べる方法っていうのは少し前に出たんですよ。要は自分の ID がわかるみたいな。僕は4000番とか5000番ぐらいでしたね。
今ユーザーどのくらいなんですか
?1 億ぐらいいるんじゃないの、
すげえ。
のはずです。ワールドワイド。
うん、で、まあ、石谷さんバッグも、エバーノートブランドで、
そうですね。
開く PC バッグもデザインされていたりしてますけど。
うん、僕もそれを買いましたね。
はい、
僕の印象では全然根拠ないですけど、なんとなくそのエバーノートは特にこの日本人のカルチャーというか日本の中でもすごい受けている感じがするけど、やっぱりこの 何でもメモっておきたいとか、さっきのスキャンスナップにも通じるところはありますけど。
そうですね。うん。日本人は書くの好きですよ。やっぱり圧倒的に。だって、さらしな日記って何年前よみたいな話じゃないですか。いや、本当に本当に。江戸時代の識字率の高さとかも含めて、やっぱり日本人は書いて記録すること好きですよね。
でもこのイベントも大盛況って感じですか？
そうですね。思った以上に、はるかに人がいっぱい来ていて、うん、で、一応その、映画の時代はほら、もう、ね、パシフィックでは、次は EC4 ですけど、ね、独自で、単独でカンファレンスできるようなサービスになったわけですけど、日本では結構大規模なイベントっていうのは、実は初めてだったんですよね。で、まあ、その、MIT の石井先生が来たりとか、あと、森さんが喋ったりとか、まあ、いろいろ、そういうのも入れて、結構大規模に。で、実はこれ、お台場の未来科学館でやってたんですよ。
うん。
で、未来科学館は今実はうんち展というですね、未来科学館始まって以来の大成功をした展示会を今やってまして、未来科学館のその展示に入るのに1時間待ちみたいな状況になってるぐらい人が来てるんですよ。で、面白いのがそのうんち展を見に来た人の中に、いや、私主婦なんですけど、エヴァノートとスキャンスナップのやつ見に来たくてちょっと上まで上がってきましたみたいな人もいたっていう。
へぇ
ー。世の中やってみなきゃ分かんないんだねっていう有料カンファレンスもあるんですけど、無料で見れるところもいっぱいあるんで、意外とその運賃点から結構人が供給されてたっていうのが面白かったですね、話。
それは面白いですね。この同じくブログのエヴァノートウェブクリッパーが Chrome 版で良くなってるみたいな。これは実用的な話です。
いや、昔からよく言いますけど、やっぱクリック数って可能な限り減らしてほしいわけじゃないですか。で、今までのウェブクリッパーってやっぱね、保存するのに3、4クリック必要だったんですよ。
うん。
でも、今回のやつは、ウェブクリッパーを起動して、画面全体をそのままエヴァーノートに取りたければ、ワンクリックエンターで終わりなんですよ。これはもう大変素晴らしいです。感覚的には本当に5分の1ぐらいって感じですよね。それがやっぱ単純化するっていうのはすごくいいことなので。
まあ、エヴァーノートの良さはやっぱり自分のクリップの中にこう、アーカイブとして残るっていうのはでかいですよね。うん。僕もポケットとかを使ってますけど、同じワンクリックだけど、やっぱりまあちょっとこう、データの保存され方が違います
ね。そうそう。だから、まあ、だから、例えば、Facebook とかで、例えばなんか、人にコメントもらってるのがすごく良かったとかっていうのを、ポケットに保存できないじゃないですか、結局。
そうですよね。その状態でのアーカイブではないから。
それをもう、Evernote にワンクリックで保存できれば、それが素晴らしいので。ちょっとテキストか何かで丸ごと全部取ってくれるんで、そうすると後で例えば他のものを検索した時に関連ノートで表示してくれたりとかするので、うん、まあまあ自分のデータベースを耕してる感じですよね。
素晴らしいですね。
で、前もね、それがね、2、3クリックあったんでね、時々面倒になるんですよ。やっぱり。それがワンクリックエンターで終わりっていうのは、素晴らしいですね。やっとみたいな感じありますけど。
そうですね。進化してるの
は正しい。正しい方向にちゃんと進化してる。ね、はい。
エアー B&B のおかげでシンガポールで人生最高のガントリークレーン体験してきたタイムラプス動画もたっぷりあるよっていう記事ですけど。
はい。
なんかもう最近、まあ石谷さんに限らないんですけども、最近誰がどこにいるかもう、世界中で、何なんでしょうね、はい、もう、うん。なんかこう、ロケーションに対してのバリアがないっていうか、みんながどこにいるか全くわかんない状態なんですけど、この間うち確かにそういえば石谷さんシンガポールに行ってたっぽいみたいな。
まあまあ、たかだか2泊3日ぐらいですけど、これはもう純粋に本当 Airbnb の企画の一環で行ってるんですけど、要はね、何がしたかったかっていうと、ガントリークレーンってわかります？
わかんない。
コンテナ船からコンテナを引っ張り上げる。あのクレーン、通称キリンとか言われてる。まあ、これ僕見るのは好きなので、で、それの世界最大の港っていうのはシンガポールにはマラッカ海峡なんだけど、
はい、
それをいつか見に行きたいなとは思ってたんだけど、本当にそれだけのために行くのはどうかなみたいなのもあるわけじゃないですか。で、何かにかこつけて行けると最高だなと思ってたら、Airbnb からアジアどっか行ってくれって依頼が来たので、じゃあシンガポール行かせてくださいっていうことで行ったんですね。
じゃあ行き先は自分で指定できた。
そうそうです。で、泊まるところも当然 Airbnb の登録してるところから選べる。というか、その選ぶところも含めて、要は記事にいう話だったので、で、やってみて分かったことっていうのが、例えばホテルの予約とかって、ホテルがどこに立ってるかは分かるけど、ホテルの窓から何が見えるかは分かんないじゃないですか。でも、Airbnb はこの部屋っ ていう写真が見れるわけですよ。そうすると僕の押さえた部屋っていうののこの窓から何が見えるかっていう写真をアップしてくれてるんですね。そうするとそこにクレーンが映ってるってことを確認した上で僕行くわけですよ。そうすると、まあ実際に2泊3日で回ったんだけど、やっぱり実は一番良かったのはその部屋から見た光景がベストだったんですよね。で、その、なぜそのシンガポールのガントリークレーンが世界一のレベルかっていうと、とにかく量が違うんですよ。東京湾でも、大見のターミナルとかに行くと、キリンが立ってるの見えるじゃないですか。赤と白の、まあ、カラーリングされた、うん。さっきの実は、エバーノートデイズの写真には実は日本のガントリックの写真載せてあるんですよ。それ見ればわかるけど、日本のやつってあんまり稼働してないから、大体止まってるんですよ。でも、シンガポール本当に朝から晩までずーっと動いてる。で、そのぐらいの感じで動いててくれないと、タイムラプス動画が撮れない。だそんなことができるのは、ほんとシンガポールだけだったんですよね。とにかくずっと動いてる。朝から晩まで。で、その泊まったところっていうのは、高層のコンドミニアムみたいなところだったので、港の沖の方に、海まで見えるわけですよ。そうすると、すさまじい数のコンテナ船が入ってくるのを待ってるんですよね。で、そこまで見えちゃう。これだけのね、体験をギュッとコンパクトでできたのは、その泊まるところを指定できたからなんですよね。あ、それがその部屋ですよ。
しかしこの石谷さんのこの銃好きっぷりがどのくらい皆さんに伝わるかわかんないけど、石谷さん本当好きですよね。
大好きですよね。
サンフランシスコに何年か前に来られた時も、ベイブリッジの向こう側にあるこの手の銃器の写真が撮りたいっつって、すげえ治安の悪いバークレーのエリアに行って、僕も今まで行ったことないけど気軽にいいですよって言ってみたらめっちゃ怖かったですよ、
ね。怖かったね、あれね。
もうほんと車エンジンかけっぱなしで、鍵も閉めずにドアも開けっぱなしで一瞬で外出て撮って、乗り込んでまた移動するみたいな感じですよね。そうそうそうそう。あれは本当にね、こっち住んでる中でもあれ一番怖かったぐらいですけど。なんか人影は見えないのに人の気配は感じて。
さっきビンビンって感じ。
そうそうそうそう。絶対人は隠れて僕らを見てるんだけど、視覚的には見えない。で、なんかいつ何かが飛んでくるのかもわかんないみたいな。
あ、グランセフトオートの世界だ、ね、
完全にグランセフトオートの見た目もまんまそのまんまでした。あれはめっちゃ怖かった。っていうのを思い出しましたけど。
だから、そういう意味で言うと、このガントリークレーンが僕にとってのイングレスなんですよ。
ああ。リアルイングレス。
そうそう。ガントリークレーンがあるから、あそこまで行ってみよう。ガントリークレーンがあるから、シンガポールまで行ってみよう。うん、で、まあ、もともとこれに、ガントリークレーンはもともと好きなんだけど、まあ、それにさらに感動したのは、その、ここにも多分貼ってあるけど、コンテナ物語っていう本を読んで、やっぱ世界は今コンテナでできている。っていうことをまだまだと見た結果、やっぱり、ああ、ガントリークレーン素晴らしいねと。ガントリークレーンがなければ我々の生活は成り立たないんだっていうこと。
マニアックですけどね。
いや、だから本当にコンテナイズって言い方をするんだけど、すべてのものっていうのはコンテナで運びやすいサイズになってるんですよ。
まあそうでしょうけどね。
だからコンテナの半分、コンテナの8分の1、コンテナの16分の1っていうサイズにしてあげないと、コンテナをきれいに運べないわけですよ。で、それがベースで段ボールとかっての全部出来上がってるから、当たり前でその段ボールに人形を100個入れられると80個入れられると物量が変わるじゃないですか。で、それでまたパッケージが決まっていくわけですよ。だから実は我々すべてのサイズっていうのは全てコンテナがベースになっている。
深い。
深いんです。これはいいんです。
iTunes ストア、ポッドキャストランキング1位記念。プレゼントキャンペーン中。8月中にバックスペース .fm のポッドキャストを購読していただき、バックスペース .fm 公開生放送ページから、ハッシュタグと URL 付きでフィードバックをツイートしてくれた人の中から、1名にプレゼントを送ります。
なんと我々念願の iTunes のポッドキャスト日本の総合ランキングで1位。しかも、しかも2日間なんとか維持したと、うん、その、あれって結構な速さで、1時間とは言わないけど、結構細かくランキングが移動してる中で、1位をこう維持するのは結構大変だと思うんですけど。
ああ、結構すごいことだと思いました、あれ。
すごいですよね。
だからこんなに早くね、目標を立ててしまって大丈夫なんだろうかっていう心配
です。燃え尽き症候群的な。それはね、もう石谷さんには全て読まれている感じがするけど。やりやすいんだけどやりにくいんですよね、石谷さんとのポッドキャストで。
そう。悟り的な感じ。
そうそうそう、悟られてしまうんだけど。でもそのね、今年中にっていう目標、裏目標を実は掲げてたけど、まあ8月に達成してしまって、まあせっかくなんでプレゼントキャンペーンをやろうかっていうことで、 バックスペース .fm のライブのページのコメントしますっていうところでクリックすれば勝手にあの URL とハッシュタグがつくので、そこからなんかツイートしてフィードバックをもらえればエントリーできるっていう感じに。商品直前までみんなで考えてたんですけど、一応今のところ僕の中で思っているのは、日本では発売してない Chromebook 11インチ。
これメーカーどこですか？
これは HP の
ちょっとおしゃれな感じ。
白に青いやつで、僕があの某イベントでいただいたやつなんで、ちょっとオフルではあるんですけど、でもあんまり使ってないしめちゃくちゃ綺麗なんで、綺麗に箱に入れ替えしてプレゼントにしようか。結構いいと思います、
ね。いや、素晴らしいと思います。
ということで、今月中ちょっとツイートいただいて、その中でまあみんなで目についてるものの中でいいものを選ぶって感じですかね。ちょっとあまりこの手のやつ、今回初試みなので、うまくいくかわかんないですけど、ぜひって感じです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか？おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしています。
iTunes レビューも引き続き、ちょっとずつね、増えてるんですけど。
書きましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、石谷さん、ナラティブクリップもうちょっといじめようと思ったら、完全に納得させられてしてしまったから、うん。
言い任されてしまった。
そうそうそう。悔しいですけど。
いや、ね、それはしょうがないと思う。なんでかっていうと、あんなに何度もディスられてると、こっちも理論武装ができるから。
そういうことか。なるほどね。まあ確かに。ということで、はい、また近日、はいはい、ぜひゲストで出ていただければ。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。は
ーい。バックスペースドット FM 今回は人気ブログみたいもんの管理人で、人気カバンプロデューサーの石谷まさきさんがゲストです。Hey!